お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から旧約聖書アモス書の学びに入ります。今日はアモス書イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書アモス書の学びに入りますが、アモスはイスラエルの王ヤロブアム2世とユダの王ウジヤの統治の間に予言のミニストリーをしました。アモスは北王国イスラエルのヨナとホセア、南王国ユダのイザヤとミカと同時代の預言者でした。アモスは予言を通してこの世の支配者としての神様を示します。そしてすべての国はこの神様に対して責任を負うべきであると宣言します。神様から与えられている光の度合いに従ってその国は責任を問われます。すべての国、そしてすべての個人の最終的なテストはアモス書3章3節から6節に書かれている基準によります。つまり、自然界に必ず原因があって結果があるように、神様の裁きには明確な理由があり、北イスラエルの滅亡は、彼らの神様に対する不従順によるのです。アモス書3章の4節から5節には次のように書かれています。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は、何も捕らえないのに、その洞穴から叫ぶだろうか。鳥は罠がかけられないのに、地の鳥網にかかるだろうか。鳥網は何も捕らえないのに、地から跳ね上がるだろうか。繁栄の時代にアモスは神様の刑罰を宣告しました。贅沢に暮らし、不道徳の中でだらしなくしている国々に、神様の厳粛な裁きが待っていたのです。アモスは、都会にやってきた田舎者の説教者です。私たちはもっと個人的にアモスの人柄を詳しく知るべきだと思います。なぜなら、アモスを知ることは、彼を愛し、彼の予言をよりよく理解することになるからです。彼は南王国ユダの生まれでしたが、北王国に対する預言者でした。彼のメッセージはベテルの王の礼拝堂で語られました。無名な人物が、片田舎から周りの国々に対する神様の厳粛な裁きのメッセージを預言するというのは稀なことでした。アモスはその時だけのことではなく、将来についても人生と世界全体に対する神様のご計画に関して世界的な見解を持っていました。このすべてにおいて彼は最も非凡な預言者の一人でした。アモス書一章の一節には次のように書かれています。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダのウジヤの時代、イスラエルのヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。テクアはアモスの誕生の地であり、彼のふるさとです。エルサレムから約10キロ南には、私たちに馴染みの深いベツレヘムという小さな町があります。この町に関して、預言者ミカが次のように言いました。ミカ書5章の2節。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。この予言によってベツレヘムは有名になりました。 でもベツレヘムからさらに約10キロ南東にもう一つの小さな町があります。それがテコアと呼ばれる町で、それほどよく知られていません。事実、アモス自身も旧約聖書の他の箇所には言及されてはいないのです。ルカの福音書の中に書かれているマリアの家系の中にアモスという人がいますが、この人物は預言者アモスとは何の関わりもありません。そして彼の出身地の小さな町テコアは実際にほとんど知られていない場所なのです。この町はダビデにメッセージを語った女預言者、日本語訳の聖書では知恵のある女と訳されていますが、彼女は将軍であったヨアブに協力してダビデをいさめた女性であり、その彼女が出た場所です。ダビデはこの地域をよく知っていました。なぜならここは彼がサウル王から隠れていた時に逃げ回った場所だったからです。またテコアは視界のすぐ端まで続いている恐ろしい砂漠の荒野を見下ろす険しい峰の上に位置しています。夜ごとに野生の動物が遠吠えし、昼間はベドウィンのキャンプの跡を示す斑点があちこちに見えるだけです。そしてそこにはこの地域を移動している彼ら砂漠の放浪の民が残していった黒く焼け焦げた地面以外には何もありません。今日イスラエルの国は視界のほとりにマサダに続く近代的な幹線道路を作りました。その幹線道路はアラデを通りヘブロンとベツレヘムを通って戻ってきますが、決してテコアの近くには行きません。なぜならテコアはあの荒野の中の向こうの方にあるからです。ですからほとんどの人がこの名前を一度も聞いたことがないと思います。つまりその場所はとても偏僻なところだったのです。テコアという名前は宿営地という意味です。テコアはアモスの誕生の地でしたが、アモスがそこで生まれたことだけがその地の偉大さで、それ以外には何の主張もできないような場所でした。アモスと北王国イスラエルであるサマリアにおける彼のミニストリーを個人的に洞察するために7章を開く必要があります。そこには次のように書かれています。7章の10節から15節。ベテルの祭司アマツヤはイスラエルのヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられてゆく。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で預言せよ。ベテルでは二度と預言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグアの木を栽培していた。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私の民、イスラエルに預言せよと。アモスはここで自分が牧者であったと言っています。ここでは彼が特別な羊を飼う牧者であったことを意味する変わった言葉が使われています。これらの羊は大した家畜ではありませんでしたが、冬の寒さのために長い毛を生やしていました。また彼はイチジクグワの木を栽培していたとも言っています。文字通りにはイチジクグワを摘み取るものです。イチジクグワは砂漠の低木に実る小さなイチジクのような果物でした。そしてこの木は今日私たちが知っているイチジクグワよりもレベルの低い木でした。だとするとアモスは自分の仕事のために移動しなければならなかったということがわかります。言うならば渡り鳥のような労働者でした。彼の羊とイチジクグワのためにアモスは砂漠の中ほどまでも出て行かなければなりませんでした。彼はまさに 本物の農夫であり、純朴な田舎者だったのです。別の表現を使えば、彼はベテルのエキュメニカル運動の説教者たちの中で、不器用な武骨者だったのです。でもアモスは最も偉大な神の人たちの中の一人であり、素晴らしい人だったのです。アモスは、アモス書7章の15節で次のように述べています。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私の民、イスラエルに予言せよと。神様は南部の砂漠と荒野の中から北王国の大都市の一つであるベテルにアモスを送られました。その町には都会人たちが住んでいました。神様は説教するために彼を召され、彼にメッセージをお与えになり、そして彼をベテルに使わされました。ベトエルは最初、北王国の首都でした。そこはヤロブアム一世が金の格子を建てた場所だったのです。つまりそこは文化の中心であり、同時にカルトの中心でもありました。人々はそこであの金の格子を礼拝し、全能の神様に背を向けました。ベテルは洗練された人々、そして人当たりの良い人たちが移り住んだ場所でもあったのです。マギー博士はこの後、アモスが使わされた当時の北イスラエルの中心地、ベテルと、現代のアメリカ、つまりリベラル主義やエキュメニカル運動が盛んになり、また保守的なグループがお互いの足を引っ張り合うようなキリスト教会を重ね合わせ、以下のような皮肉を込めたコメントをしています。その町は、流行の最先端を追う裕福な者たちが住んでいる遊興や快楽に満ちたけたたましい場所でした。同時にそこは知的な中心地でもあり、預言者の学校がありました。その神学校はリベラル主義を教え、彼らはさらにモーセ御書の霊感を否定するような教えを広めていたのではないでしょうか。とにかくベテルでは何でも最初に新しいものが紹介されるような大都市だったのです。そこへこの田舎出身の預言者が厳粛な神様のメッセージを持ってやってきたのです。彼のメッセージは他のどの預言者とも違う、とても変わったメッセージでした。アモスのスーツはベテルで流行っていたスタイルではなかったし、彼のメッセージもそうではありませんでした。つまりアモスはベテルの人々が日頃聞き慣れていないような種類のメッセージをしたのです。当時王の礼拝堂にはいつでも穏やかな物腰の説教者たちがいました。彼らはとても洗練されていて良い教育を受けていましたが、でも本当は全くの未信者で、講壇に立って感じの良いちょっとしたメッセージを人々に語っていただけでした。彼らは人々に精神的な糧を与えていました。彼らのメッセージには妙に甘ったるい人工的な甘さがありました。でも今ここに違う種類の人物がやってきました。アモスが最初にベテルに着いた時、人々は彼を凝視しました。でももちろん彼らは大いに寛大でしたから、アモスに向かって微笑みました。またもしかしたら彼はその年には流行っていなかった上の方までボタンのついた黄色い靴を履き、スーツはおそらくブカブカでボタンをかけ違っていたのではないかと思います。でもアモスはこの街でかなりのセンセーションを巻き起こしたに違いありません。彼は辺境の地を後にして大都市にやってきました。最初はほとんどすべての人たちが彼の話を聞きに来たのではないかと思います。彼らは彼に説教ができるなんてびっくりだと言いました。彼らは好奇心からこの男が何かメッセージを持っているとは思えないと言いながらやってきたのです。 彼らは面白がってやってきましたが、去る時には怒って去りました。なぜなら、彼の説教はベテルのスタイルには合わなかったからです。でも今日その当時のリベラル主義のメッセージは何一つ記録されてはいませんが、確かにアモスの説教と予言は命の御言葉である聖書の中に記録されているのです。アモスは命の御言葉である神様の御言葉を述べ伝えました。それによって多くの人たちが動かされ、一部の人たちは神様に立ち返りました。しかしバール礼拝と金の子牛礼拝というベテルの組織化された宗教が彼に対抗して徒党を組みました。ベテルでは宗教の統一運動が起こっていましたから、彼らも同じ問題を抱えていました。もしあなたが何も信じていないのなら、あなたは放っておかれることはありません。もし私が何も信じておらず、あなたも何も信じていないのなら、私たちは仲間になることができます。それが統一運動であり、この当時でさえもそれがどんどん広がっていました。アモスはこのすべての組織化された宗教の真っただ中にいました。彼らはアモスを黙らせ、町から追い出そうと企てていました。統一運動の指導者たちの一部が会合を招集しました。彼らはそのようにしてアモスを追い出そうとしていたのです。彼らはもしメッセージを変えないのなら、お前は年金を失うぞと彼を脅かしました。またベテルには福音派と呼ばれる一部のファンダメンタル主義の指導者たちもいました。彼らもアモスを批判し始めました。なぜならアモスが彼のところに大勢の聴衆を集めていたからです。彼らはアモスのミニストリーを傷つけようとしました。でも神様はアモスを祝福され、彼は妥協せずに神様の御言葉を述べ伝え続けたのです。彼らはベテルのすべての宗教の大きな会合を開きました。これは本当に世界教会会議の第一回の会合でした。そしてこの最初の会合の標語は、アモスを追い出せというものでした。そしてこの会合において必然的なことが起こりました。彼らはアモスと対抗するためにアマツヤを委員長に任命したのです。アマツヤは偶像礼拝に走った祭司でした。以上のような表現は、ラジオを通して神様の御言葉をまっすぐに語ったマギ博士の個人的な経験が反映されていると思います。さて、これらすべてのことがあなたにはとても現代的なことのように聞こえるでしょうか。実はこのようなことは人間がエデンの園を去ってからこの方ずっと繰り返し起こっていることなんです。アマツヤは宗教の雇われ人でした。彼は洗練され、教育を受けており、高慢で学識があり、経験ぶっていて、典型的な偽生徒でした。巧妙にアマツヤは手腕を振るいました。彼はヤロブアム二世のところに行き、アモスに反対するように彼の心を動かしました。そこでアマツヤは王の支持を得ました。なぜなら王は、教会と国家、宗教と政治は統合されなければならないと信じていたからです。その結果、次のようなことが起こりました。アモス書七章の十節から十一節。ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられてゆく。ところで本当にアモスはそのようなことを言ったのでしょうか。いいえ、彼はそのようなことは言いませんでした。彼の実際の言葉は、神様の言葉として次のようなものでした。アモス七章の九節。イサクの高きところを荒らされ、イスラエルの聖地は廃墟となる。私は剣を持って、ヤロブアムの家に立ち向かう。もし記録をたどっていくなら、アモスの宣告が正確であったことがわかります。 ヤロブアム二世がアモスの言葉を信じなかったのは残念なことでした。なぜなら、彼の孫が後に剣で殺され、そして彼の王としての家系は途絶えたからです。アモスが剣について、ヤロブアムについて何か言ったというのは本当でしたが、アモスは個人的にヤロブアムが剣で死ぬとは言わなかったのです。つまりアマツヤは真理を曲げていた聖職者かつ政治家でしたし、これは最悪の種類の嘘です。アマツヤがアモスに会いに行ったとき、彼の委員会からあと二人の人たちが一緒に行ったと思います。一人は預言者の学校の学長である偽預言者の学校の学長です。彼は高慢で横柄で特に抜きんでた政治家でした。もう一人は町で最も裕福で最も影響力のあった教会の牧師でした。彼は金持ちのご機嫌取りでした。彼は説教はできませんでしたが、ちょっとした素晴らしい交際家でした。彼は講談を叩くようなことはしませんでした。なぜなら眠っている怪獣を起こしたくなかったからです。そして終日には人々の背中を確かにポンと叩くことができました。アモスを正式に訪問した委員会はこのようなものでした。アマツヤは刺すような当てこすり、あざけりの剣、そして恩に着せるような言い方でアモスに言いました。先見者よ。言い換えれば、彼はアモスを牧師と呼んでいるのです。アモス書7章の12節にはこのように書かれています。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で預言せよ。実際アマツヤはアモスに次のように言ったのです。誰がお前が説教者だと言ったのか。お前の学位はどこだ。どの学校に行ったのか。誰がお前に暗守令を施したのだ。ここに来る前にお前はどこで説教をしていたのか。出て行け。言い換えればアマツヤはアモスに町から出て行け、消え去れと言っているのです。そしてアマツヤは付け加えます。その地でパンを食べよ。彼はアモスに、お前は金のために説教しているのだ。だからお前はここには無用なのだと当てつけを言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアモス書イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。